で、去年ですね2017年、
はい、
オープニング、傷跡、これはザ・シーズンズという
ミニ
アルバムからでございましたけれども、
はい、
はい、
これはですね、うん、まあちょっと歌詞の話より音源の話を私はしたいです、これは。
はいはい。
The Seasons っていうその CD 自体を今回、前回、
うん、
ちょっと今までとやり方を変えて作ったんですよ。っていうのは、アレンジャーっていう人を一人立てる。それがその、プレイヤーであろうがなかろうが。一人アレンジャーを立てる、
はい、
でその人がイメージする方向にプレイヤーが向かっていくっていう風にしたかったんですよね、
うん、
で、傷跡っていうのは、うん、本当はそういう風に作りたかったんですけど、うん、そのお願いしたいなって思ったプレイヤーの方がですね、うん、ちょっとこれはみんなで作っていった方が面白いのができるんちゃうかということで、結局スタジオに入って2回3回プリプロダクションっていうリハーサルみたいな、曲をどういう風にしようかっていうような、はい、スタジオに入るんですけど、
うん、
それを経て作ったんですが、これがね、うん、一番最初自分でこう作ってた時は、
はい、
レッドホットチリペッパーズのユニバーサルっていう曲があって、
うんうん、
それがトゥルルルルルルルっていうベースから始まるんですけど、うん、でそれのイメージで作ってたんですけど、メロディーがもう J-POP のすごいなんか滑らかな、まあ、荒巻節って言ったら荒巻節なんですけど、
うん、
いう感じのメロディーができちゃって、全然そのユニバースのアレンジに合わない合わないなーみたいな、でもなんとなくそのアレンジにしたかったんだねっていうのは他のプレイヤーに伝わったんですよ、
うん、
ああ伝わるんだ面白いと思ったんですけど、
うん、
でもそこから全然違うような曲調になってったのは、ベースの人がね、5弦ベースっていうのを持ってきてくれたんですよね。
はい、
でそのおかげでいつもより低いところに、かゆいところに手が届くようなね、
うーん、
感じに低い音が出るやつ、
より低く出るんですか。
そうなんです。
なるほど。
5弦ベースっていうのは普通、ミ、うん、ミドレミのミですよね、
うん、
ミラレソっていう4弦が張ってあるんですけど、
うん、
そのさらに下にドが入るんですよ。
うーん、
確か。で、この曲のキーが E フラットっていうミのフラットなんですね。だからミより半音下なんですよ。
うん、
ってことは4弦の一番下で開放、何にも押さえないやつを弾いても届かないわけですよ、低いやつが。だけどそのベースの5弦ベースっていうのを持ってきてくれたことによって届くわけですよね。
うん、
そうすると低い音が増えるので迫力が増すわけですよね。で、この曲の一部にミューズっていうバンドの、うん、曲のタイトルちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
ある曲のアレンジをちょっと取り入れたいよねっていうアイデアが出てきたり、
うん、
キーボードとかで参加してくれてる方がピアノを入れてくれた時に、はい、
うん、
ガラスが割れたっていう風に歌ってる歌詞に合わせてピアノをチャリンって入れてくれたり、
うん、
もうなんかそういう意味ではすごく歌詞の内容よりもそっちに私はちょっと思い入れが、傷跡に関してはありますね。
なるほど。
最初の始まり方とか提案してくれたのもそのコンポーザーって言えばいいのかな、してくれた人なんですけど、はい、その方がアイディアくれたりとかして、あとギタリストが、うん、じゃあなんか適当に吹くからなんかシーケンサーをこう入れといてよみたいな話とかをいっぱい、こうみんながそのアレン一つのアレンジに向かってこうなんていうんですかね、アレンジャーはいないんですけど向かっていく感じがすごい今までにない感じだったので、
うんうん、みんなで集まって作ってるけども、目標ははっきり見えてると。
そうなんです。みんながね、うん、一つの目標に向かっていってたので、
うん、
すっごい面白いなって思ってました、
はい、はい。で、エンディングはどうしてもという、
はい、はい、同じアルバムですよね。このどうしてもはですね、うん、歌詞の内容にももちろんそのこだわりは結構あるんですけど、
うん、
さっき言ったように同じアルバムなのでやっぱアレンジャーっていうのを立てたかったんですよね、
うんうんうん、
でそれがいつも ダークサイドでギターを弾いている人がアレンジを担当してくれたんですよね。で、2016年のライト・オア・レフトでも当然そのギタリストのキドポンって言うんですけど、キドポンが弾いてくれているので、かなりダークなイメージ、強いイメージがあると思うんですけど、どうしてもっていう曲だけを聞くと全然そんなの想像できないですよね。
そうですよね。
もう柔らかくて、で、それもね、アレンジどうしようかって話をした時に、春夏秋冬で曲を作りたいんだっていう風にお伝えして、はいはい、で、春の曲だったので、デスティニーズ・チャイルドの、ガールって曲があるんですけど、これがすごく春っぽい空気がめっちゃするんですよ。こうしたいって言って、そしたらね、あんな素敵なアレンジになってくれて、で、歌詞のことを言いますと、なんでなんかその一つの情熱に向かっていくときって理由がないことがあるんだろうなって思ったことがあるんですよ。例えばじゃあ私の場合だと、歌をずっと歌っていたいんだけど、なんでそう歌っていたいのって言われると、なんでかなみたいななんでだろうってなっちゃうんですよ、理由が見当たらないんですよ。ただ好きなだけだし、ただその夢中なだけだし、
ただまあやりたいことやってるだけなのにみたいな、
ね、そうなんです。でもなんでなんかそんな頑張ってんのとか、なんでそんな、なんでそれを選んだのとかって聞かれることってやっぱあるんですよね。例えば就職するときも、多分面接とかでなぜうちの会社を選んだんですかって多分聞かれると思うんですけど、いやもうどうしてもここに入りたいと思ったんですっていう思いを違う言葉で説明しなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね、はい、
マニュアルに、でも根底、そうなんです、マニュアルに沿ってね、
はい、そうですね、はい、
まあ私は就職活動してからないんで分かんないですけど、あるんですよね、もう決められたなんか法則みたいなのが。でもそれは取っ払って本当に根底にあるものってなんだろうって思ったら、いやもうどうしてもそこをやりたいんだっていう情熱だと思うんですよね。それを歌ったのがこのどうしてもってやつなんですね。はい
はい、ということで、2014年から、5年間ですね、はいはい、合計で7曲ですね。はい、
はい、ありがとうございます。本当に、はい、なんかすごいいい機会ですね。やっぱり自分の曲を振り返るってあんまないんでね、
はいはい、
もう前に前に次のアルバムどうしようかみたいなことしか考えてないので、
まあただね、いいですね、まあ、本当ちょっとこういうこうね、裏話的なお話もあればね、それをこうお聞きいただくと、ちょっとこう曲を聴くときにそういうのを思い浮かべていただくとね、またこう聞こえ方が変わってきますから、はい、
まあ、たまに聴かない方がいい曲もありますけどねご想像にお任せしますみたいなやつもありますけどね、あんまり具体的に言わない方がいいんだなっていうのは最近学んだことですね。
はい、
はいはい、
ということで、2018年、今年からまた荒牧さんにお世話になりますけれども、
はい、
はい、ちょっとその、新しい曲のお話にしたいと思いますが、
はい、ありがとうございます、はい、今年もお世話になります、はい、ですね、はい、ちょっと実はまだ発売時期が決まっていないアルバム、要は新曲、しかも本当にそのアルバムのために書き下ろした新曲なんで、
はい、
すごくなんかこれもね、まあ私結構気に入ってる曲なんですけど、まあ、見えない明日に取って変わるんじゃないかぐらいの気持ちでこれを作って書き終わった時は、はい、いやもうこの曲は気合い入れて歌わないと何にも伝わらへんみたいな感じの曲なんですけども、これタイトルがね、最後の最後まで全然決まらなかった曲ですね。
ああそうですか、はい、
そうなんです、ルーレットっていうタイトルにしたんですけど、もうジャケットができる直前まで、ゲームオブマイライフっていう、人生ゲームっていう、タイトルだったんですよ。でも人生ゲームっていう、タイトルにはちょっとどうしてもしたくなくて、なんかないかな、なんかないかな、全然なんかグッときてないんだよな、このタイトルって思ってたんですよ。で、しかも なんだっけ、最後に Game of My Life っていう、歌詞を入れてるんですけど、人生ゲームの鍵を握るのは自分だみたいな、いうふうに言ってるんですけど、なんかしっくりきてなくて、で、あるジャケットを、に全部手書きなんですけど、今回の CD のブックレットが。提出し終わった後に、ルーレットっていうのを 思いついて、ごめんなさい、変えていいですか？みたいな いう感じですね。この曲は本当に。
ねえ、もちろんこの番組でお掛けしてる曲以外に荒牧さんの曲いっぱいありますけれども、ちょっとこうテイストの違うような。
そうですね。ハートフルっていうそのアルバム自体が、だいぶオーガニックな雰囲気のアルバムなので、この曲をどうしても次のアルバムに入れたいなってなった時、実はちょっと葛藤もありまして、あんまりオーガニックの雰囲気にしたくなかったんですよね。もっとそれこそダークサイドの、CD よりの、なんか、ごちゃっとしたような感じにしたいななんて思ってたんですけれども、今回ちょっとね、外国人のプロデューサーをお迎えしておりまして、で、私、アレンジに一切口を出さないっていうふうに腹を決めまして、お願いをしたので、帰ってきたときは、うわ、こんなんなったんか、みたいな、全然イメージと違うやないかいって思ったのは本当なんですけど、でもやっぱすごくね、私のテイストには絶対になかったテイストなので、やっぱ人に任せるって面白いなって思わされた、本当に思い知らされた曲ではありますよね。
結構勇気いりますよね、本当
い
に。
や、めっちゃ勇気いりました
どういう変
よ。
な、どういう味付けになってるか分かんないわけじゃないですか。
いや、わかんないんですね。歌入れまで聞きたくないって言って、途中経過一切送ってもらわなかったんですよ。絶対口出したくなるから。
そうですよね。
はい。めっちゃ勇気いりました。
で、仕上がりは、帰ってきてお聞かれた、
そう
満
です
足
ね。
度
もう
という
全
か。
曲聞いて。言ってしまえばやっぱり自分の味が一切ないわけなので、アルバム自体はもうめちゃくちゃ、すっごい、もう作ってよかった、頼んでよかったっていう気持ちしかないですね。もう、自分一人でいろんな人にアレンジお願いしますとか一緒にやりませんかっていうふうにやってるだけだったら出会えなかったアレンジだし、海外のアーティストにも今回参加してもらってたりするので、オーストラリアに住むブラジル人だったり、あとはジェイソン・ムラーズっていう私がしばらく、SE で使わせてもらっていた、CD 音源があるんですけど、アーティストの、ベースを弾いているブルースっていうですね、ベーシストが今回参加してくれたり、あと、キム・デ・シャンプさんっていうですね、スチールギターを弾いてる方とかですね、もう本当にいろんな方に参加してもらったアルバムなので、やっぱ一人のお任せするっていうことを、に、すごい抵抗は最初あったけど、このアレンジにはでも任せてないと出会えなかったなって思うので、
そうです
もう
ね。
本当に、本当に任せてよかったなと思います。
ひょっとしたら新しい扉が開いたんじゃないかなと
そうです
いうような
ね。
ね、
なん
感じは分か
か、
りませんけどね。
次に作るアルバムのその幅はまた、広がりましたよね。もうちょっとじゃあこれはこうで、むしろまた原点回帰してみたいなっていう気持ちも生まれたし、またその違う、その私にない要素をまたいろんな人からもらいたいなっていう気持ちも芽生えたし、すごいなんか制作意欲をかきたてられる今回のハートフルアルバムですね。
なるほど。
はい。
全然発売時期で決まってないんでしたっけ？
多分、
全く、
春ぐらいに
春ぐ
は
らい
間
ま
に合う
で、
かな。
桜
間
が
に合う
咲く
といい
頃ぐらいま
な。
でに間に合え
もう
ばっ
それよ
てい
り
う。
早くやりたいですけどね。
なるほど。
3月中とかにはしたいですけどね。はい。
とい
あ、で
う、
もね、全国流通するので多分、
なるほど。
全国の CD ショップで買っていただけるんじゃないかなと思います。
はい。というルーレットというオープニングの曲でございました。で、
はい。
エンディングの曲ですけれども、鍵です
これはちょっと古いアルバムなんですけれども、それこ
ね。
そ一番最初に、オープニングでご依頼いただいた年の、に発売した、アルバムの中からなんですけど、ボイスフルのピースサイドの方から1曲目に入っている鍵っていう曲なんですけど、なんていうんですかね。なんて言われるか、またマニアックな話しちゃうな、これ。普通は、ツッツッタッツッツッツッタッツみたいな4拍子が多いと思うんですよ。ワン、ツー、スリー、フォーみたいな。でもこれは、うんつつちゃつつつつつちゃつつなので、3拍子って言えばいいのか、3拍子じゃないんだけど、8分の6拍子って言うんですけど、で、あんまり可愛くないような、なりすぎないような曲作りたいなと思って、作った曲で、で、オープニングだけ最初に思い浮かんだ、イントロが思い浮かんだ曲だったんですけど、ちょっとなんか、もしこれをフルバンドアレンジするんだったら、宇宙の感じのなんか、ピンピンピンみたいな曲とか入ってたら面白いなみたいなのとか で、これをその3ピースとか、そのアコギとベースとドラムの3ピースで演奏したりすることもあるんですけれども、そういう時はベースの方になんかそういう和音をね、ベースってあんまり和音楽器じゃないんですけど、和音を鳴らしてもらって、ちょっとそういうふわっとした空気感を表現してもらったりしてますね。
なるほど。
はい。
これがカタカナで鍵っていうじゃないですか、タイ
あ、
トル。
そうです、そうです。はい。
これカタカナにされた意味って何かあるんですか？
なんか、もう、日本人特有だと思うんですけど、字面って気にする民族ですよ ね。
そうですね、
ね。何種類もあるから、ひらがな、カタカナ、漢字、
そう
ア
なんで
ル
すよ
ファ
ね。
ベット。で、そのアルファベットも大文字なのか小文字なのかですっごいこだわるじゃないですか。そ
なん
の
か
中
印象
で、
が違うんですよね、なんとなく
そう、
ね。
全部違うんですよ。でもね、それを感じるの日本人だけなんですよ。
そうですよね。
虫の、リリリリリって鳴いてるやつも、鳴くって思わないんですって。ノイズなんですって。で
そうで
も
す
そ
ね。
れを感じられるのは東洋人だけだと。西洋人はもうノイズでしかないんだっていうのを聞いたときに、ああ、やっぱ面白い民族だなーなんて思ったりもしたんですけど、そんな中で、鍵がカタカナが一番自分の中ではしっくりきていますね。はい。
この18年の、番組の締めくくりということで、
はい。
この曲を聴いていただきますけれどもね。
はい。
という、珍しい回になりましたかね、荒牧さんにこういう曲のね、じっくりお話をいただくのは、この
そう
番
です
組
ね。
でも
あん
ね。
まりここまで掘り下げて話したことはないんじゃないですかね、多分。
新年一発目の、配信でございましたけれども。
はい。なんか暗くなかったですか？大丈夫ですか？
大丈夫でしょう。
ね、新年一発目なんでね、一応明けましておめでとうございますって言ってますけど、今クリスマスイブですからね。
そうですね。
本当に
いい
嫌になっちゃい
ね。
ますね。でもクリスマスも最近、宗教に敏感な、ね、西洋では、クリスマスをメリークリスマスって言わないとかって言ってますからね。でも日本人はそんなの関係ないですからね。メリークリスマースですからね。
そうですよね。
いい国
海
で
外
す
でどうで
よ。
すか？ハッピーホリデーって言うんですか？なんて言うん
み
で
た
す
いで
か？
すよ。ハッピーホリデーの方が主流になってきてるらしいとかっていう話ですけどね。皆さんお雑煮は食べましたか？ おせちは食べ残してませんか？
去年も「紅白」を見終わってね、正月これが3日のお届けになってるかと思いますんで ね。
ああ、じゃあもう箱根駅伝も見て、もう
ど
だ
うない のか
ぶ
な。
正月番組に飽きて。いや、でもね、今年っていうか、まあ、去年だと思うんですけど、配信日的には。竹原ピストルさんがね、紅白に出るっちゅうね、もうね、本当に嬉しいことですね。ピストルさんとは何回か、対バンさせてもらってるんですけど、もうやっぱり、 クソいい人なんですよ。ですごいいろんな苦労もされたし、いろんな経験もされてるのに、全くおごらない。
うん。
で、もうボスの CM で出てるときはもう、来たこれって思ったし、
うん。
だから今年は、まあこれから紅白あるんですけど、はい、見るかもしれません。
はい。あ、
安室ちゃん出るしね。
そうですね、最後ですからね。
もう毎年見てないですから。
うん、
もう飽きちゃって、あの感じ。でも今年はピストルさん生で見たいなと思ってんすよね。だって対バンした人が紅白に出るなんてめったにできない経験じゃないですか。
ね、本当そうですよ。はい、
なので皆さん、はい、ね、見られた方もいると思うんですけれども、はい、竹原ピストルぜひ生で見てください。
はい、
すげえいいんで。はい。はい、
というのは荒牧さんでございますけれども、最後に告知、はい、ライブがあれですね。
はい、
まあ、ライブの話をね、ちょっと全くしておりませんでしたけども、非常にこう、精力的だった2017年。
いや、もうそうなんですよ。2017年はね、はい、もう、まあ、あえて自分の喉の限界を知りたいなと思って、
うん、
まあ、急に大阪弁になってきましたけど、なんでか。はい、あのですね、やっぱ2016年に、
はい、
喉の手術をして、
うん、
で2017年の1月からもう手加減しないでいいですよってあの先生にね太鼓判を押された年だったんですよ、うん、
はい、
で1月15日にワンマンライブをして、
うん、
でそこからワンマンライブツアーとかも初めてして、
はい、
じゃあ一体荒牧の喉はどこまで持つんじゃということで、うん、12月はもう30日まで何本ライブやってんのか全然数えてないんですけど、
うん、
もうしっこたま入れました。
そうですね。
で結果的にはもうすごくあのいい年になったというか、
うん、
そのなんていうんですかね、今までの活動の中でも、
うん、
こんなに動いた年ってなかなかなかったですし、
うん、
その中で新しい目標というか、
はい、
新しいっていうよりもちゃんと自分とすごい向き合った年だったので、
うん、
ちょっと2018年は、
うん、
今までがチェンジの、2017年がチェンジだとしたら、
うん、2018
年はチャレンジの年にしようかなと思っていて、
うん、
それこそライブの話で言うと、
ええ、
世界大会っていうのがあるんですけど、
うん、
2月の4日に予選が始まるんですけど、自分の。
うんうん、
ドイツのフジロックのようなフェスがあるんですけど、そこに、はい、出る出場権をかけて、
うん、
日本、世界では34カ国、
うん、
で今代表を決めてるんですよね、
はい、
でそれの大阪大会にちょっとエントリーしまして、
はい、
でそれを勝ち抜くにはまず2月4日勝ち抜いて、
うんうん、
それが終わったらゴールデンウィークの4月の28、29もしくは5月の6日かな5日かな、うん、あたりの、第2次予選勝ち抜いて、でそれに勝ち抜けたら大阪のみそのユニバースっていうすごい大きなところがあるんですけど、うんうんうん、まあ皆さんね、はい、ご存知かと思うんですけど、
うん、
そこで大阪決勝が6月の23日にあるんですよ、
うん、
でそれにの1位に勝ち抜けたら6月の30日に渋谷オーイーストっていうところで、うん、もう1500人キャパなんですけど、
うん、
日本代表を決める決勝戦があるんですよね。
なるほど。
それの1位だけがドイツに行けるっていうですね、ものすごい壁の高い世界大会に今挑戦しておりまして、
エマージェンザジャパン、
あ、そうです、ですね、エマージェンザジャパンっていうやつで、
はいはい、
覚えにくいと思うので、もう荒牧のホームページ見てください、うん、もう世界大会ってね、なかなかそのスポーツじゃない限り代表を決めるっていうことないと思うんですけれども、うん、やっぱり、そういうところにもいっぱい挑戦していきたいなと思っているし、
はい、
ちょっとライブの本数は今年は減るかもしれないんですけど、
うん、
ウェブ系のちょっとですね、毎週 YouTube に何かしらのカバーもしくは自分の、オリジナル弾き語りをアップするっていうこともしたいですし、
うん、
あとはですね、ハートフルの、
はい、
PV を今ちょっとずつ撮影しておりまして、
はい、
それを毎月公開できたらいいななんて思ったりして、
はい、
もういろんなことに挑戦していこうかなと、また新しいなんか挑戦できることがあったらそっちも挑戦したいなと思ってますし、
はい、
まずはでもその2月ね4日、
は
4日ですね、のエマージェンザジャパンっていうのがあるんですけれども、はい、大阪は福島セカンドラインっていうところがありまして、うん、日曜日なんですが、うん、夜9時から荒牧の出番なんですけど、うん、30分もう4曲入魂ですね、うん、で来てくださった方の挙手で次のステージに行けるか決まるっていうね、
はい、
なんとも曖昧なコンテストなんですけれども、
あれですか、ね、双眼鏡を持った人が数えるんですか。
もうそうですそうです、もうあれなんか紅白みたいな感じですよね、うん、野鳥の会が来てくれると思いますので、
はいはい、
なんとしてもこれはちょっと大阪の決勝戦までは進みたいと思っておりますので、ぜひ皆さん、はいはい、よかったらご協力いただきたいなと思っております、はい、でその2月にはですね、うん、あのツーマンライブも東京名古屋大阪で、うん、開催することも決まっておりまして、
はい、
2月の18日の日曜日が下北沢のラウン、
はい、
2月の24日の土曜日は名古屋のウーリー、
はい、
そして2月25日の日曜日は、大阪京橋のセブンデイズというところで、
はい、
ツーマンライブ、小玉しのぶちゃんっていうシンガーソングライターがまたいいんですけど、この人がいいんですよ、
うんうん、
でその子と一緒にねツーマンライブやったりしようかなと思っておりますので、その2月はちょっと皆様にぜひ、荒牧のライブに足を運んでいただきたいなと思っております。
はい、わかりました。
はい、
2月の18日下北沢、2月の24日名古屋、それから2月25日が大阪の京橋ですね。
はい、はい、そうです、
はい、花のいろはボリューム3という、はい、
そうでございます、
ね、はい、
はい、よろしくお願いします、はい、
お待ちしておりますので、
お願いします。マックさんも来てくださいね
、はい、いずれかに、はい、顔出していと思います、はい、
お願いします、
はい、ということで、今日は荒牧亮さんゲストにお迎えしてお届けをしてまいりました。
はい、
はい、1年間また、はい、曲を、はい、使わせていただきます。よろしくお願いします。荒牧さん、
よろしくお願いします、はい、楽しんでもらえると嬉しいです。
はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。